Heroes。
イラストレーターの沼田武史です。
室木お寿司です。
石野幸です。
はい、というわけで、1月ですよ。
まだ1月ですか。
はい、室木くん、なんか最近ハマってることとかあった？
ね早いですね、入り方がいや俺今ねすごい銭湯とか、サウナとか、温泉系にハマってて。
そんな近くにある？だって砂島温泉ないじゃん。
砂島温泉なくなっちゃって、ねね、ちょっと離れたところに新しい、ね、温泉施設ができたの。
離れたらどのくらい？
ね、徒歩16分ぐらいのところに。
離れてないよ、ね、そんなに、だって砂島県内ってことでしょ。じゃ
あだから、うん、そう、県内県内。砂島温泉はもう駅前直結だったから、もう1、2分で行けたんだけど、そこはちょっと遠いのよ。16分歩かないといけないから、
じゃあ駅から行くには遠いんだ。
そうそう、まあ、家からも遠いっていうこと。でね、そこ結構良くてね、あれにね、そこで初めて水風呂の良さに目覚めたの。水風呂行ける人？
俺何度かチャレンジしたことあるけど、1回はやったことあるな。でも、
まあ別に気持ちいいってわけじゃねえって感じ。
あれサウナありきでしょ？
サウナありき、
サウナそんなに俺さ、せっかちだからさ、
うん、
サウナ我慢できないんだよそんなに。
そっか、いや、せっかちだからこそサウナなんだよね、どっちかっていうと。まあ本当にせっかちは
身体力を鍛えるっていうか。
いや、水風呂に入るには、お風呂に入って入る人もいるのよ。交互浴って言ってさ、あったかいお風呂入って水風呂入るパターンもあるんだけど、お風呂だとさ、あったまるのに結構時間かかるじゃん。ずっと入ってないといけないから、 それがめんどくさいから、俺はもうサウナの方が手っ取り早く熱くなるから、まあサウナ入って水風呂に入るっていうのをやってるんだけど、まあ気持ちいいですね。
出る毒が出る
毒出るし、なんつうんだろうね、終わった後のね、帰り道の開放感。
軽い？そうなんだ。
軽いっつうか、今冬だから寒いじゃない、外。
ポカポカして
。もう行くときこんなんなって言ったのに、寒くて震えながら行った帰り道、もう前全部開けて、
裸でスーツ。裸でジャケット。
何分くらいそのサウナ入ってる？
サウナは多分ね、最初はさ、まだ耐えらんないから、短くて多分 3、4分とかぐらいかな入って、で1回目の水風呂は結構寒いのよ。
寒いでしょあれ。
そうそう、
こんなの
冷たってなるんだけど、まあちょっとがん、まあ1分ぐらいかな入って、まあ、スッって出て、で2回目のサウナからだんだんさ、冷たいところから入るとなかなか温まんないから、もうゆっくりサウナに入って、で2回目の水風呂は、まあ、2分ぐらいかな、なんかまあまあ入れるなって、で3回目がやっぱ一番入れて、3回目の水風呂はやっぱね、ずっと入ってられるかもしんねっつぐらい入ってられるのよ。で何が気持ちいいってさ、なんか温度を感じなくなった瞬間が気持ちいいんだよ。
まひっちゃって、
まひってる。だから体があったかいけど水は冷たいから、なんか中和されて 無音みたいな感じの状態
だ。それを繰り返してるもんだから、ついててないんだ脳みそが。
脳みそがついてないわけじゃないと思う。多分体の神経かな。
それやばいんじゃない？いけない遊びみたいな
多分そういうかもしれない。だから本当にハマってる人はさ、もうそれなしじゃやっていけないぐらいさ、中毒化してるから。
そうなんだ。やっぱり1回目冷たいよね。
1回目冷た
い。やっと入ってみようと思ってサウナやってやったことはあるんだけど、こんな寒いのかよと思って。
そう
やっぱり最初は寒いんだ。
最初は寒い。慣れてる人は最初からいけるのかもしれないけど、俺はまだ全然冷たいと思いながら。
あとさ俺ってさ、割と潔癖だから、銭湯はいいんだよ。ただ水風呂ってさ、なんか消毒されてない感じの人が、
なるほど、ね、
男たちがいっぱい入るわけだ。あったかいのはなんか煮沸じゃないの？
40度ぐらい一番あれじゃないの？菌がやばいんじゃないの？
やばい。なんかその水風呂に入る これなんかおっさんたちがいっぱい入ってる
み
たい
なの
かっていうちょっとした抵抗感が、
ね、
そんなに
実際なんか汚れてたりするんですか、なんか水風呂が。
いや汚れてはないだろう、
見た目は汚れてないよね。
水風呂ってちょっとちっちゃかったりするのよ。
あそうそうそう、
銭湯とかでかいからそれでまた回転率が水をね怪しいけど、水風呂ってそんなに水の動きがなかったりするから嫌だなってちょっと一瞬思っちゃったりするんだよ、うん、
で銭湯はちょっとあのお湯が長く、ね、かけ流されてる
から、ね、口からこう出るみたいな、なんか出てますねみたいな。
水風呂は溜まってるだけだもん、
ね、溜まってるだけだから、ね、ちょっとねどんどん親父たち
の、ね、冷たいの水風呂って、なんかだんだんそういう熱いやつがさジャポンジャポン入ってるうちに、
そうそうそう、だんだん上がっちゃうから
熱くなってもうみたいなこと
ね。だから割と水風呂も結構かけ流しで出してるところもあるし、あとは銭湯なんかは自分でも水ダーッと出して
冷やすだと自分で出すの、
あの水の水道が、そう水道があったら、
そうね、
そう確かになんか汚い気はするよね。
汚い気はするよね。
ただねさっぱりするから、まあ気持ちいい良さで相まってその感じは忘れるというか、
まあね好きな人は
好きなんですね。あれはいい。
ウシロ君はどうなんですかね。
いや行ったことないんですよ。行ったことありますけど、なんかあるところだと入ってみたりしますけど、そサウナ入って別に水風呂に入らずにそのまま出る。
あ結構そういう人もいるけど、
うん、
逆にサウナ入ってそのまま出る方が恐ろしいと思う。暑くてしょうがなくない
。暑いってなって、それそそと扇風機でなんかこう冷えるとか、なんかそういうこと、
はいはい、
だからそのやり方が分かんないですよ。その書いてないじゃないですか。
書いてない。
説明書ないでしょ。
ないない。
書いてあればね、なんかこうしますよっていうことが書いてあれば、なんかそうするんだろうけど。
ただ水風呂に入るだけだけど。
聞いてそうなんだって。
でも確かにその水風呂じゃなくて外に行くっていうのも気持ちいい。
ああ、気持ちい
い。で、俺の行く。よく行く銭湯とか温泉のところにも露天部分があって、
すごいね。
サウナの後そこのなんか椅子に座ってただ寝っ転がってるだけでも冬だからすごい涼しいから、それもまた気持ちいいんですよ。
ああ気持ちよかった。
どうですか。
サウナでたまになんかお茶とかさ、金玉巨大な人とかいますよね。確実に人は行くと、うん、なんかそういう金玉巨大病な人が一人いる。
いや巨大病本当にあるからそういう病気。
あ本当にあるんですか。
あるあるある、
でもいるんですよね、
うんいろんな人いるからね。俺それで思ったけど、最近思ったけど、
あのツイ
ッターで飛び出たんだけど、チンコだけ見ても年齢わかんねえっていうことに気づいたの。この間ね、なんかふとじいさんがいて、多分もう80ぐらいのじいさんだと思うんだけど、もうチンコ見たら、俺のチンコと変わんねえよっていう感じの。
見たことないから、じいさん。
見たあんま見ないじゃん。
見ないです、見ないです。なんかイメージだと、うん、あの志村けんのおばあちゃんの父みたいなことは、ここでも起こってるじゃないです
か。シワシワな感じするじゃん。違うの。
違うんだね、
別に、
なんか今度も使い終わった後みたいになってるのかなって
。なってなってな、全然変わってない。
ビンビン？
ビンビンではない。ビンビンだったら引くけど。
やだね。
ロキさん見てもビンビンとか。
怖い怖い。二度と行かないわそこは。毛を見ちゃうと、多分白髪が入ってるから分かると思うんだけど、毛全部剃ってみんなでこう。ダンボールの穴からチンコだけ出して、あなんだ年齢当てられないと思うんだよ。
玉金のたるみ方とか。
それもね、いやさすがにね、そこまでそんな一生懸命 見れないから。
ね、そりゃそうだよね。
そこの部分は何とも言えないんだけど、その棒の部分に関しては多分全員同じぐらいの。
じゃあ竿は
竿開けてんじゃねえかっつ
うぐらい。そうそう竿。むしろ若い人もいるし、若くてもジジイみたいなチンコのやつもいるし、
ジジイやチンコどうなってる。使い込んでるか使い込んでないか、ね、
そうなのかな。
年齢という。
俺の差なのかな。
わかんないけど、どうなんだろう。
これはさ、男より女の意見の方がもしかしたら正しいんじゃねえかって思って、結局さ、男ってさ自分のチンコしか見てないじゃん。いろんな種類のチンコ知らないから。
そうね。うん
だからいろんな年代のやつとやってる女が一番詳しいじゃねえかと思って。
よし勝山に行
こう。ああ、あいつならよく知ってるからな。
分かんないけど。それじゃあおもころの企画でやってよ。
やれない
わ。
さすがに。おもころも女に聞く。人口年齢当てクイズ。
ただただ室木さんの人気が下がるっていう。
あ
あでもそんな企画ない？なんか AV でなんか変な穴からさ
彼氏のチンポ
当てるやつや
ん、そんなあんねん。
それのだから年齢当てバージョンやってほしいな。AV 業界でやってほしいわ。
やってるんじゃないかな。
やってないでしょ。エロくもなっても
ない
でしょ。
年齢当てはやってない
で、でそれでなんかツイッターつぶやいたら、あの川原さんが女風呂ではそれを乳首でよく思うって来てて、そうなんだと思って、女の人は乳首だけ見ても年齢が分かんないって
。いやでもあれでしょ、乳首さ、おっぱいす、うん、だからやっぱりあの
子供がね、
子供がいるといないでは全然違うと思う
ね。乳首だけって言ってもセットで見ちゃうからね、あの乳房
とね。
そうね、
だ多分ある程度の年齢いくともうみんなずっと一緒みたいな感じなのかな。
あどうなんです
か。そうなんだ、
そうか、乳首か。
あと男でもすげえエロいおっぱいしてるやつもいるよね。
まあね、
なんか色合いといい、
切る感じ
がドキッとするような、
太ってるんじゃなくてなんかこうマッチョ系のなんかそういうの。
いや太ってる、太ってるというかなんか胸だけ妙にあるみたいな人いるんだよ。
俺もそうだ
よ。ああそうなんだ。
胸だけあるよ。
全然見たくはないんだけど。
あるある、
たまにね。
あそう、女っぽいってこと要は。
そうそうそう、そこだけ見てももう女にしか見えないっていうような人がいる。
あるね。
結構そういう最近銭湯によく行くようになって、
うん、そういう観察ばっかりして
る、うん、そう。で俺昔目が悪かったからさ、ベーシックで目良くなったんだけど、昔風呂銭湯とか行っても何にも見えなかったからさ、見えるようになったらさ、すごいすげえ見えるんだなと思ってさ。
沼田さんなんかじゃあもう銭湯行っても何も見えない、メガネ取っちゃったら。
まあまあ およそはね、
およそは。そうそうそう、もう結構だから目見えない、見えない人多いじゃない、風呂場で。
それともメガネ して入るな、ああ割と曇って入る、曇って上等で。
沼田さんっていつもコンタクトはな、
ね、したことない。
したことないんだ。
うん。処女だ
よ。怖いでしょ。
コンタクト
で今やれって言われても。
怖い。だってコンタクトもね大変じゃん。
なんかもらいに。
大変大変。手入れとかね、めんどくさいよね。
だからいいんじゃない。今メガネ男子流行ってるし。だいぶ前から流行ってるから星野源もしてっからいいよ。メガネ、
メガネ屋でコンタクトを入れてもらえればいいじゃん、女の人に。
ああ
すごい、
言ったことないからって言ったことで、
はい、かわいいと。そんなことしてもらえ
る、俺初めての時がそうだった
よ。初めての
時はそうだった
よ。いいの
か、ズバッとや
った。ズバッとやった。やだな、ズバッとやった。怖いわ。
症状膜破られたよ。
そっか、
目破られたりして。
ピッチャー、やだよ、やだよ、怖いよ。
全然、もう入ったのって感じだったよ。
あと取り出すのがええじゃん。
取り出してもやってくれたよ。
そう、出してすぐ入れた、あ入れてすぐ出
した。そう、2個すり半で行きやがったの。
行きやがった、すげえな。
それ初めてのコンタクトっていつやるの、高校生。
初めてのコンタクトは俺多分高校か中3ぐらいだったかな。
あ早いね、
早いね、初体験早いね。
まだ
早い。なんだその日は。
そんな時期に、
あ
お姉さんに。
じゃあそうか、全然あの話あの変わるんだけど、寿司屋の 1.5 人前って、
うん、
量が 1.5 人前じゃないんだねっていう。
それ変わったね、それね。いや本当に話変わったね。
そうそうそう、いや北海道でねランチで寿司があって1人前と 1.5 人前で、
うん、
すげえ得な1人前があるのよ。860円ぐらいでお寿司屋さんでね、800円の900円ぐらいで10貫とか出んのよ、うん、ですげえうまかった。これはすげえコスパいい、うん、米の量もすげえあるし、うん、もうお腹いっぱいだって思ったの。そしたらだから 1.5 人前だと1500円ぐらいするのよ、
うん、
そしたらはいこれ 1.5 人前ですって言って1人前プラス3貫だったの、うん、3貫かな。
そんなもんでしょ、
ええー、と思って10個だったら15個じゃねえって思うじゃん。
それはお茶碗 0.5、
お茶碗 0.5。
そうなんだ。数学的に言ったら15だけど、
そうそれをね、うん、びっくりして、
うん、
あれあの寿司は間違いなんじゃねえかと思ったら、うん、妻に聞いたら、うん、いやそういうもんだよって言われて、
うん、そういうもん、
いい、ただその代わりいいものが出るよみたいな、 ことなんだよ。
いやそうじゃなくて 1.5 人前がそんなもんなんですよ、量が。15もいくとそれはもう2人前の量だよ。
そうか、
うん、
そうだからそれで500円取られるって酷さと思って、もう今度から1人前にしようって思った話を、
うん、
みんな知ってんのかなと思って。いやなんか寿司の家で 1.5 人前はコスパが悪いって、ね、まあ物によるけど
物によるけどったら、
え知ってたそれ。
そんな知ってたも何も
気にもしないよね
15はねえだろうとは思うよ、
うん、でもなんか3貫でそれかと思って、しかもカツオが入ってたのよ中に。カツオなんてそんな高いもんじゃないし、あのどういうことなんだと思って。
それはいわゆる普通に回転してないお寿司屋さんっていう話ですよね、うん、回転寿司屋ってどうかなんだろう。
いやちゃんとしたね、どこなの、
夜になってやっぱ何人前っていうの少なめだからね基本的に。
そうなんだ、
まあ、寿司でも何でもそうでしょ。
ああ
この多すぎるの方は困るから、まあ、ちょっと少なめっていうのが常識だよね、
うん、あとそれで話変わるんだけど、
うん、
ココイチあんじゃん、うん、ココイチって高いじゃん、うん、あのカレーにしては、うん、コスパが悪いなとは思うんだけど、でココイチの福袋を一回買ったのよ今日今年
なるんだ、買っちゃったんだ、
買った食べ物系は買おうと思って、あそしたら、まあ、2000円のクーポンがついて、あの金券があって、まあ、1回500円分使えるような感じの1人と、あとなんかカレールーと保冷バッグみたいなので、でも俺今までココイチ行ったことなくて、ココイチってコスパがいいのは何だろうってネットで調べたのそしたら一番いいのはハーフカレーが一番いいっていう、
あ、
うん、ハーフカレープラスライス 100g おかわりが一番コスパがいいよっていう。
じゃあ最初からハンライスで頼めるってこと。
そう、 なぜかというとハーフカレーの場合はドリンクがついて400円なのよ。だからラッシーとかがついて400円、500円程度。
ラッシーなんてあるんだ、ココイチって。
そうそう、あのマンゴーラッシーとかで一人前にするとつかないで800円ぐらいのカレーが。だからハーフカレーを2人前頼んでも1人前よりハーフカレー2人前の方が安いという状態になるらしい。だからドリンクが2つついて普通のカレーより安いっていう、
うん、すごいじゃん
っていうふうにネットで書いてる人がいて、 あそうなんだ。しかも 100g かなんかだからライスをおかわりすると、まあ、ライスカレー足りなくなるじゃん。
うん、
俺はそれはしたくないなと思うんだけど、そのなんかお玉半杯ぐらいだったらそのライスが残ってる状態だったらカレーを足してくれるっていう、
へ
無料おかわりっていうのがあるらしいんだけど、それちょっと言うの勇気いるから俺やりたくない。
もうそれやってたら嫌だな、
嫌だなと思うけ
ど、普通に食えよって思います
けど。だから2人前のハーフカレーを頼んだ方が
普通に1個1人前食べるだけじゃお腹いっぱいにならないってこと。
いや俺ハーフカレーで十分だったと思ってた、うん、なんかそういう2人前の方がハーフカレー2つの方が安いっていうよくわからない現象、同じそのなんとかカレーっていうのが
行ってないな、ここ1なんて
俺も行ってないな。
カレー食うと胃が痛くなってくる、本当に何でもカレー食ってないだからサンゴ礁に行きたいと思って
初のカレー、久しぶりのカレーは、
カレーはサンゴ礁にして
、サンゴ礁って何
ですか毎回
ちょっと今日行こうかと思ったな、やっぱり急に。
あサンゴ礁ね、
そうそう、3人しか集まらない回だから、ムルクが吐いちゃうって言ってたから、あじゃあ
今度行こう、シリガ
今度
シリガ浜のサンゴ礁と、ね、爽やかね、
あ爽やか、
爽やか鎌倉にある、
ない、
いや静岡にしかないですけど、
でしょ、
だから静岡県内に入らないと行かないといけないから、車借りできます、
別日だね、そしたら、
そうだねっていうね話ですよ。
あでもココイチ美味しいですか。
いや、よくわかんない、
よくわかんない、味じゃないんだね、もう沼津さんは
なんかロケットニュースでいろいろ福袋をねいっぱいあって、なんかこういいなと思って、まだ売ってるなと思って、
今年はじゃあ福袋はココイチだけ買ったの。
ねまだドトールじゃない、スタバとタリーズは買った。
買ってるね。
なんで買うの、
なんで買うの。毎年でも袋があるから、
ね、毎年でも楽しみにしてますよね。
楽しみにしてるの。
スタバが全然良くなかったね去年の
プラン。何が入ったの。
なんだろう、ネットで見れば分かると思うんだけど、スタバ福袋に
コーヒー豆とか入って
る。コーヒー豆が2つ入ってて結構高かったんだよ。6000円ぐらいしたんだよ。
コーヒー豆なんか使うの、うん、
使う。コーヒー豆って粉。
あ、粉か。
粉コーヒ
ー。だからお湯注げば飲めるみたい
な。あとなんか、なんだ、これ、なんだ、マグ、サーモマグみたいな。サーモマグっていうの、なんかあのサーモ、水筒みたいなと、あとなんだこの、この短い、ちっちゃいカップあるじゃん。
ちっちゃい、
エスプレッソ用の。あれいらねえと思って。
いらないね。
そういうのも入ってる。グッズみたいな。
ああ、グッズ入ってる。タリーズの方が良かった。タリーズの方がコスパがいい。タリーズは予約ができるんだよ。
ああ。ドトール、ドトールとスタバとタリーズ？
スタバ、あ、ドトールはね、買わなかった。
全部買ってたらね、なんか比較してみたいな。何のか。そのじゃカフェ比較、袋企画とかで、ね、やってほしいですけど、
ね。いや、もう全然やってるから、他のタイプで。
うん、それをもう、また皮肉目線で。ああ。またクレーム目線でやってほしいんですよ。
クレーム目線で。ああ、でもね、あ、それと娘のために1個、あのね、女児の福袋ってのを買った。
女児。
女児袋。
女児袋。
何、女児袋って。
女児袋
を
買ったの、ちょっと。話して
電話に行っちゃいましたけど、
全然興味ねえな福袋とか。
何のために福袋買うの。
こっちケチョンケチョンに今のうち言っときましょう。
やばい、
遠く行っちゃ
った。福袋って買ったことある。
ないです。
ないよ。
沼田さんは毎年買うんですよ、
ね、毎年買ってるよね。
無印とか大好きだけど、今年はどうやら飲食に絞ったっていう話でしょ。
何絞りって何。
分かんない。飲食は買おうって言ってました
。何が出てきてもさ、全然いらなくない。
いらないし、なんか、
ね、欲しいものだけ欲しいけどね。
欲しいものって、あ、自分が服とか。
なんか買いたいものを買うよ。
ね、普通に買った方がいいよ。福袋っていつもそう思いますよ。
でもなんかな、この間普通のなんだっけ、ハンズみたいなさ、ホームセンター、ホームセンター。の正月行列ができててさ、
うん、何の
福袋。いや、これも福袋だったのかなと思って。いや、福袋で今思い出したんだけど、何の行列か分かんなかったんだけど、こんなとこにも行列できんだと思ったんだよね、静岡で。
福袋だ
った静岡。
多分福袋だよね、きっと。
多分福袋。
何が入ったの。
重たいぞーって花壇のネジとかね。
重い用のやつ。
5キロと
か。そんなだよね、きっと。
なんだろうね。家電とかかな。
ホームセンターだよ、なんかその
ホームセンターでちょこっと家電、なんかあと庭を手入れする機械とか。
多分そんなんじゃないかな。栄養剤とかね。
でも毎年並んでますよね、ああいうのって、うん、不思議だね。
正月ってさ、なんかみんなどうやって過ごしてんのか謎じゃない。その知り合いとかじゃなくて、よく、うん、よくさ、思いっきりパチンコしてる人とかいるじゃん、うん、どういう生きざましてきたんだろうなと思うんで。
出るんじゃない、
パチンコに。
出んのかな、
わかんない。わかんない、あの、
あ、パチンコ台がってこと、当たるってこと、
うん、電気屋とかは初売りとかっていうのは全般的にちょっと安めにしたりするんだって。 あと俺ノースフェイス好きで、あのノースフェイスのアウトレット行った時に、いつが一番安いんだって聞いたのよ、店員さんに。まあ、なんか物買ったついでに。そしたらその夏の、あのセール期間の時と初売りだった。1月1日が一番安い。だからアウトレットとかの初売りとかっていうのはめっちゃ混む、並んで入場制限かかるとかっていう風に言って、ただ車もないのにそこまで行くのはリスキーだなと思うから別に行かないけど、
だからさ、まあそういう安売りに得するために行くっていうのはまあなんとなくわかるんだけどさ、なんか正月で、基本的に正月って親戚となんか集まってなんかする日だと思ってたから、なんか結構普通にフラフラ一人で遊んでる人もいいんだなと思って、
だろうね、わりかし1日ぐらいは家にいるんじゃない、
うん、いやでもだから1日のさ朝とかさ、うん、歩いてるともう新装開店で並んでたりさ、うん、するじゃない。
まあ空いてるからね、空いてるから行っちゃう
テレビがつまんないから
じゃない、なんか人が来てたらやっぱりさすがに行けないじゃない、
うん、あとは
そこをバシャッと閉めたときにそういう人たちがどこに行くか
確かに
やってほしいよね、
全部
いい、もう本当に法律で決めてほしいよね、1日はもう絶対営業禁止、
面白いなそれ。
そうしたときにね、
なんかね、全部最終的に来そうなところにさ、
そうなってくるとやっぱ神社とかになっちゃいそうじゃない、なんか神社とかに初詣行くしかないわみたいな、
あ
じゃあそこも閉めよ
う、じゃあもう家だよ、一人ずっと家、
家かあと家じゃない人はどうするのかとかね、
そうだね確かに、そう行くあてのないやつの行く場所全部閉めると面白いね、
一回本当にベチャってもう封鎖して、うん、人間の孤独心を煽ろうよ、なんか
なん
あれなんか社会に気づくみたいな、なんかそういかにこう物に溢れたところで生きてるかみたいなことに気づかせる日みたいな
確かにね、正月そんなんでもいいかもしれないな、ね、無駄に
一気にドア玉から暗い気持ちにさせるみたいな日にする
何のために
いいかもね、そうか、パチンコはね、そうなんだよね、
パチンコはさ、何なんだろうな、まあ親戚とかいない孤独な人なのかな。
でもうちの親とかよく行ってたよ。
正月。あ、みんな集まってきてるのに行っちゃうってこと？
行く。
みんなが集まってるのに？
いや集まらないよ別に。
集まらないんだ。
うん。
でもなんか。
まあおせち食べて年賀状見て年賀状書いてぐらいだろうけど。
まあ確かにな、親戚が来なきゃ別に行っちゃうかもね。
うん。
でもチートできないんだね今の人って、その家で。
家でじっとできる？
いや俺は辛いよ、辛いけど、うん、私はでももう本当病気だったからもうずっとテレビをつけずになんかビデオとか溜まっちゃってもうなんかわかんないけど、
ああテレビも見ないんだ家で、
見ない、
いや家でビデオ見れいいじゃん、
あビデオで録画したやつがもう見れないぐらい痛かったと思うんだ
けど、なんかね、何一人でさ、急に時間ができたら何する？
公園でもうぼーっとする、
公園でぼーっとする、
俺公園で散歩かな、ずっと延々
公園の中散歩してるの、
散歩、ずっと井の頭公園の周り、
あー井の頭公園はでかいからね、
本当に癒される公園、
俺最近はもうやっぱ風呂だな、
あーサウナ、
風呂行っちゃう、
俺はもう旅行
旅行じゃ、そんな急に旅行できないでしょ、
本当に急にポンって予定が空いたとき、
ポンと空いた、そうね、ポンと空いたら何するんだろうな、普通じゃない、今も結構あれだから、
何？
そんなに忙しくもないから、
ポンと空きまくってる、
空きまくった後に空きまくって
る、時に沼さんは何をしてるのっていう話
だから、その
人はサウナ、俺は散歩で、沼さんは何ですか？
まあ旅行の
計画を立てる、
なんかいいのないかなって見てる、
なるほどな、
検索だ、
そっか、
うん、
そっか
そうね、あとはその飯食いに行くかな、どっか、
ね、
うん、うまいとことか、それぐらいですよ、
でも子供がいればね、
うん、
なんかその正月っぽい感じになるんだろう、
そうそうそうそう、
子供ってなんか楽しみにしてるでしょ、お正月とかのことを
ね、
まだでもお正月の実感ないんじゃない、
あまだちっちゃいからないけど、でも俺自分が子供の頃は全然好きじゃなかったね、正月
ですね、自分のちっちゃい頃、まあ、物心ついてからぐらいのこ
と、そうそうそう、うん、
そうか、正月でもなんかワクワクはした気がするするな、
ね、子供のこと、ね、
俺はなんか嫌だったな、年が明けるのがまだ嫌だった、このままこの年がずっと続けばいいのに、
子供の頃から、
うん、
そっか、
なんかせっかく慣れてきたのにな、
今年に
っていう
今年せっかく慣れてきたのに、
そう
もう過ぎちゃう、
本当そんな感じしない、なんか
子供の頃から、今だったらなんとなくわかりますけど、子供の頃に、
子供の頃からだよ、だってなんかさ、
んだよ、せっかくドッジボール上手くなってきたそれは続けろよみたいな
それは続けろよじゃあ、なんかさテレビとかもさ、ずっと面白くて見てたのにさ、年末になったら変わってさ、
ああ
で1月になったら違うドラマとか始まるんですよ、そんなのもさ なんかそれがずっと続いてればいいのにっていう。
なるほどね。子供の頃から、うん、子供の頃はさすがになかったな。大人になるともうすごい年末年始の祝いですけど、やっぱり
ね、なんか12月、15月ぐらいまであったらないんだけど。
15月。でもそれって結局ただ数字だけの話で、同じ日が続いてるっていうのは変わらないですよ、うん、人間が勝手に月決めただけの話でね、
うん、15までいったらさすがにもう飽きんじゃない、今年もういいよ今年って。
なるほど、数字的にね。
そうそうそう、もうそろそろ次の新しいなんか気分になりたいわっていう、
なりたいわって。
うん、
あ、そっか、
15だ多分。
ちょっと式も伸ばすってこと。式伸ばす、15ヶ月とか。結構あっちのになんかもうまだ春みたいな。
だからもう無理やり当てはめるから、毎年
すっげえ寒いのに夏みたいな。
季節の感じが全然違う。いいんじゃないですかね。なんかそんな感じ。最近なんか暑いか寒いかしかないじゃない。
暑いか寒いか。うん、そうね。
ちょっとずらしていくのはね、確かに。
ずらし、ちょいずらしずつして
る。その15ヶ月ぐらいにしたら必然的にやっぱこうズレが生じてくるわけでしょ、うん、その春夏秋冬に。
そうそうだよ、それ。
そうするとまた何周期にわたってぴったり春夏秋冬が
来るしかない、その年。うわ、今年の春は春っぽいなーって
。何その楽し
さ。やっと桜が咲いてる時期に花見の時期が来たわ。
春と呼べるわ。
そうそうそう。
回り黒い感じ。
なんかさ、まあね、
そっかそっか。
でもとりあえずそう、なんか1月ってやっぱ今年になれるのにちょっと戸惑うじゃん。
うん、なんか高校の時とか自分の好きな人が正月何してんのかっていうのはすごくならなかった。
ああ、わかるわかる。
ああ
の好きな人にさ年賀状送ったタイプ？
送んない。
送んない。
ないな。
送んない。女の住所なんでしょ。
そっか。
あ、でも昔は住所が分かったみたいな。
あ、そうだよ。
割とな
んか名簿で分かるからね。
名簿か。
唐突すぎるからね。
いやいや、なんか一か八か送ってみようかみたいな。
小学生ぐらいだったらその無邪気な感じってまだあったかもしれないけど、なんか中学生ぐらいだって意識しだすと、
中高ぐらいで、
中高ぐらいだとやっぱなんか送らなくなるのかな。
いや、そのさ、ラブレター送るのはちょっとハードル高いけど、年賀状ぐらいだったらさ、
年賀状誰が見るか分かんないからね、家族の。
いや、だから別に好きですとは書かない。だから年賀状でじゃあ一言挨拶ぐらいを書いて送るって。
なるほどね。室木君から急に来たわみたいな。
そうそうそう、急に。なんでっていう感じだけど、
意識するよ。
まあ年賀状は俺全員に送ってるから。
マジか、そんな。
はまきすいながら、ね、
それでやったの。
いや、やったよ、やったよ、やったけど別に特に何もなんなかったけど、
気づかれなかった。
そう、ただなんかもしかしたらこれきっかけになんか付き合うまで行くんじゃねえかみたいな勝手なさ、希望的観測で出してるっていう。だから仕事を先に送るの一緒みたいな感じ。
ああ、分かる分かる。あ、そっか。今の奥様には、
今の奥さんはあの正直もう正月前に付き合ったから。要するに、あ、何、今ってこと？今この年で。
いや、この年
で。今自分の嫁に出したから。受けるよね。
なんで。
あ、そっかそっか。付き合っちゃってたから。
そう、付き合って。
いや、でもね、やっぱ中高だと思う。大学の時って俺女の子に全然定期で送ってたもん。やっぱりその友達感覚なり好きな人なり関係なく。
え、大学って住所わかんないじゃん。
でも聞いたでしょ、なんかその
聞いた
メールとかももうあったから、携帯の。
あ、
何って聞いたりとかして。
そうか、
だから中高が一番やっぱりなんか、うん、一番気にしてるのかも、そういうこと。
そうだね、
そうかも。メールじゃなくて LINE じゃなくて年賀状。
年賀、どういうこと。今の中高生、今の中高生年賀状どうしてんだろうね。
送ってるんじゃないですか。送ってないかな、
わかんない。
LINE があるからね。
ひょっとすんじゃないの、
年賀状。
ひょっとかしないだろ。
ひょっとしないか。いや、でも好きでもない男の子から来たらさ、ギョッとすんじゃない。
あ、好きでもなくて気持ち悪いなと思ってるやつだったらギョッとするかも。
ギョッとするよね。
でも俺来たっていう感じかな。
あ、
なんかちょっとやっぱ意識するよね、それ。
そうね、
ちょっと。
でもやっぱさ、その中高ぐらいってメールとかも何もなかったでしょ、携帯とかも。
そう、なかった。
だから住所分かる人も同じクラスの人だけで、違うクラスになってくるとやっぱハードル高いんじゃない、やっぱ好きな人とか。
高い高い高い。
俺さ、今すごい思ってることがあって、うん、その 好きだ嫌いだっていうのは、あのさ、中学校の時とか小学校の時ってさ、クラスでもさ、ピカイチの女子、なんかこう頂点の女子がみんな好きになるじゃん。
うん、
なんか言ってる意味わかる。
わかるよ。
運動神経が良くて超頭が良くて、うん、それで可愛いみたいな、うん、完璧女子のことが好きになるじゃん。
うん、
でもこうもっとこの重要な部分、ピラミッドのもっと下の部分というかさ、自分が何様だよってわけじゃないんだけど、もっとそのピカイチじゃなくて、もっとその順位を、順位っていうか、もっとこの
なったり、ヒエラルキーが真ん中とか、
真ん中の子とかね、まあそういう子にもっと好きであれって、
昔の自分にいたいってこと、
自分に戻ったら、そしたらもっと楽しかったり、
分かる分かる、
今 の, その頭いい子がさ、社会人になってずっとピカイチかっていうとそうでもなかったり、もう宗教にはまったりとかさ、変な男にはまってる可能性もあったりするわけじゃん。まあ小学校の時はあれだろうけど、中学校ぐらいだとほらもっと個々のね、あれが出てきて、中学生ぐらいの自分にそのクラスで4番目ぐらいに可愛い女の子とうまくいけるんだったらうまくしてこいよって思わなかった？
いや、分かる分かる、言いたいことはすごく分かる。
もうなんか幼い頃ってもうなんかそのなんかナンバーワンの女子に好きを好きになっちゃって、うん、ただの憧れになっちゃうけど、なんだろうな、どれぐらいで
そんなことでも言った当時は意識してなかったから、うん、せよって
思う、せよって思うっていうだけ
でもなんか自分の好きな人となんか他のクラスがで人気の子とかそうじゃない子ってなんか別じゃないですか。
それはセンスがいい。
あ、
別だから。
俺一緒だった。
だから別にね、俺何も気にしなかったけど、その可愛い子なりなんなりっていう意識はなく年賀状を送ったり。
今でもなんかこうそのマンモス子だったから、あ、今思うとこの子可愛かったよなとかって思ったりするんだよね。うん、分かる分
かる。そう。俺はなんかでも年取ってストライクゾーンが広がってるってとこもある気がするんだよね。
あ、そうか、それもあるね。
であともし今の沼さんが、うん、その中学とか小学校ぐらいに戻って、うん、自分においクラスの4番目の女を好きになれって言ったら、うん、超怖えと思う
超怖え
何この変質者と思うし、自分俺がお前は未来の俺だってがっかりすると思う。あの自分に対してその4番目を好きになれとか言う大人になっちまったんだ俺っていう感じでなんかがっかりする気がする。
4番目とかあった？1番目とか
4番目はちょっと
分かんないけど、
分
かりやすい数字として
はもっと純粋に可愛かったらその子のこと好きだし、
可愛いから好き、
何番目とかじゃなくて自分が好きだったら好きみたいなことで、
結局その当時はそう思ってたんだよね。みんなが好きって言ってるから好きってわけじゃなく、普通に好きと思ってたけど、今思えばなんかみんな結構流されて好きって思ったかもなっていう、
小学校の時は多分そのね、なんかそういう感じだった。中学校だともっとなんか好きなことをその子が、
俺はでもね、小学校も中学校も高校もずっとアイドルみたいな子が好きだったな。
かわいい、
かわいい、そうそう、だからそういうもんなんだよ、
学校のアイドルみたいな、
なんかみんなから人気があってっていう、
そうそう、結局まあ顔が可愛くて、
でもね、顔が可愛い子って別に一人じゃなくてもいっぱいいるじゃないですか、
うん、そうそう、いっぱいいるんだよ。
そう、だから顔が可愛いっていうのはもう中高ぐらいで、小学校ぐらいだと割と明るい子が一番人気なんだよ、
まあね、なんだろうね、自分と楽しく、分かんないけど意識してなかったけど、なんか勝手に仲良く遊んでるとかあるでしょ、小学校の時って。なんかそんなとこで、そういうことかね、
いや、そのね、遊んでる子とね、久しぶりに会ったの、会ったっていうか、
いつ、
なんか、ね、
今年、
いや、ちょっともう 5年前ぐらいで、なんか編集の担当さんがその人だったの。担当じゃなくて、あの売り込みした人が、あれっつって、
かつての同級生だった、
同級生だった、名前一緒じゃんって言って、
小学校の同級生、
小学校の同級生で、すげえ仲良かった子だったから、でも仕事がなかったんだけど、なんかお茶とかはしたんだけど、当時俺のこと好きだったんじゃないのっていう風に遊んでたしと思ってて、話をしてた、当時誰が好きだったって言ったら、クラスのイケメンだったなんだよ、よくある話です、なんだよと思ったあんなに仲良くなって、でじゃあなぜそれが俺が思ったかって言ったら、その時お兄ちゃんがいて、あ、お前が沼田っつうのかみたいな、
あ、
だから
話してた、
女の子も話してたんだと思う、 あれこれ俺好きじゃねえけど好きがもう別にいいかなみたいな、なんかよくわかんないさ、何様だって思うけど、そんな感情もふと湧いた時はあったね。だけど現実は違ったっていうこと。
それすらも妄想かもしれないし、勝手に美化してるだけで、
まあ、そうです。兄貴いねえかも
しれない。いないかもしれない。
実はただいたいたいた、いたんだよ。いたんだけどね、まあそういうね。
小学校ぐらいの時は確かにね、顔じゃなく選んでて、で中学か高校ぐらいの時に小学校のアルバム見直した時にびっくりするぐらい美人がいたことに気づいたことがあったよ、うん、誰も気づいてなかったけど、
そうそうそう、そういうのそういうのそういうのだよ。そういう女子がいいんだよ、
ね、
やっぱ地元にいると多分沼田さんってあるのかもしれないね、その東京だし。
ああ、なに、
この年になっても
会う、
ばったり会っちゃうってことあるのかもね。俺なんてもう地元じゃないから、
うん、なんかそういうのがね。
でも俺そのさ、可愛い可愛いって発見した子がさ、高校の時、うん、友達のさイケメンのやつと付き合ってて、うんうん、そのイケメンに対してすげえ腹立ったことがあるね。なんか小学校の時何も言ってなかったのに、こいつ顔が変わったら付き合いやがったよって。
正直だね。このところが正直だね、
うん。しかも何の接点もないはずなのにさ、どういう巡り合わせで付き合ったのか知んないけど。
そっか、あるある。
小学校の時ってみんなそのまま中学校行くじゃないですか。うん、俺ね、小学校卒業したらもう転校したんです
よ。あ、そっか。まあ、
なんでだから中学校行っても誰も知らない中に行ったから繋がりがなかったんで。
そうかそうか。
で高校また全然違うとこ行くでしょ。
それ大変じゃなかった。
いや当時は別に何の苦痛も感じなかったんです
けど、なんか転校とかって大変そうなイメージ
めちゃめちゃありましたよ。俺小学校でも2回転校しました
し。すぐ仲良くなる方法だ、馴染める方法、馴染めてなかった。
いや馴染めてなかったとは言えない。そこまでなんかみんなまだ無邪気な感じじゃないですか、あのぐらいの年って。小学校ぐらいでいじめるとかあるのかもしれないけど、俺はなくて。
そうか、
田舎ですからやっぱり。
なるほど。
みんないい人だったなっていう感想、よくしてくれるっていうか、うん、割とウェルカムじゃないですか、転校してきた子に対して。
あ、でもずっと静岡だったわけじゃないんだ。途中で静岡から出たってこと。
静岡の中もまた転校しちゃったんですよ。1年生の時は藤枝に行って、
藤枝だったんだ。
転校して2年ぐらいからなんか浜松に行ったんですよ。で浜松の中でもまた転校してるという、
なんかね、静岡って割といいっぽいよ。なんか
みんないい人
いい人が多い気がして。うちの嫁さんも静岡だけど、小学校の時に どこだったかな、なんか関西かな、どっかから転校してきた子がいたんだって、女の子は。で静岡の学校入って1ヶ月後ぐらいに、もうびっくりしたっつって、こんなに学校が楽しいなんて初めてっつって、
その子が言った
んです。言ってて、向こうの学校ではこんなになんかね、和気あいあいつがいてことも言ったりとかできなかったっつって。だから静岡が割とそういういい人が多いのかなって。
そうか、
いい人ですよね。確かにヤンキーなんて何も見なかったしか。
ちなみに静岡は沖縄の次に時間守らないらしいけどね。まあ西野くんも
守らない、ね、
守らないけど、
それが関係ない。
うちのその親戚も本当守らない。
そうなんだ。
だってさ、なんかよく親戚たちでさ、どっか食べに行こうってやるじゃない。で今日は7時にさ予約したからってさ、で7時ぐらいなので俺はもうさそろそろ準備して行った方がいいんじゃないかなとか思うんだけど、もう誰も準備しないの。で7時5分ぐらい前になってさ、あそろそろ準備しなきゃなとか言ってさ、準備どのどのどのどのしてさ、もう7時5分後ぐらいだよね、出発すると。
わかります。もうそれ普通じゃないんですよ。でも
全然普通じゃないでしょ。
本当、うん、でもよくたまにあるでしょ。でも実家のことで、
いやあうちの実家はありえなかった。
そだまになってクソするみたいな。
それじゃいいんだよ。なんか知んないけどそういうねことし始める人がいいんだよ。でうちの嫁さんって結構しっかりしてるタイプなんだけど、本当時間だけはルーズで、
あ、そう
なんだ。もう何がねびっくりしたって、東京に大学で初めて上京して、まあそこで初めてのバイトするっていうことになった時に、まあ、なんだ、どこだったの、カラオケ屋かな、なんか分かんないけど発見して、で電話して何時に に来てくださいって言われて、でその店長に3時ぐらいに来てくださいみたいなこと言われたんだって。あ、3時ぐらいだと思って3時10分ぐらいに行ったんだって。そしたらめちゃくちゃキレられたんだって、その店長に。
ぐらいって言うなよな。じゃ
あ、あ、そう、それそう思う。
いや3時、
いや俺はそれ聞いて、いやそりゃそうだろうと思ったんだ。3時ぐらいに来てくださいってことは3時5分前に行けよっていう。
あ、まあ3、まあ多分そのバイトだから、まあ、3時くらいって言ったらまあ3時なんだろうなって思うけど、そこまで怒っちゃいけないなっていう。
あ、そうだ、
まあ、ぐらいっていう言っちゃった。
怒った方も怒った方なんだけど、
言葉のあれがちょっと。
でも初めてのバイトでさ、
条件がそれだから、それはね、店員怒った方がいいよ。その子のダメじゃん、だって。
ああ、そうだよね。だから
俺それもしないよ。持ち込みとかも必ず10分前に、10分前にもう現地ついてて場所も確認して、
それはやっぱ正しい、
まあ、正しい。
5分前じゃなくてピッタシに、編集さんの場合はなんかやっぱピッタシの方がいいかなと思ってピッタシに。
ああ、それいい、うん、仕事だからね。でそのバイトもまあ仕事っちゃ仕事だから、まあ3時ぐらいだったら3時前に来るのが常識なんだよみたいなこと言われて、へえそうなんだって、3時ぐらいだからいいじゃんみたいな思ったらしいんだけど。
ギャルかよ。
ギャルだな。
そう、俺それはないですよ。それは静岡くくりにし
てほしい。それ静岡
よかったの。
落ちたんじゃないかな、それは。そ、落ちたか自分くらい見たか分かんない。
自分が店長だと考えても嫌だもん、そんなやつ。
でもさ、まあそう、俺も嫌だけど、でも3時ぐらいって言ったやつもダメだよね。
ね、待ち合わせの時間に3時ぐらい。
バイトのね、
言っちゃダメだな。
でもそこはでもね、憶測でもなんかやっぱその3時ぐらいだったら3時。
ぐらいって迷うな、でもぐらい。
迷
う？いや、ぐらいってどういう意味だと思う。
いや、でも3時でいいじゃないですか、そこはベストで。だって3時って言ってんだもん。
まあ、3時、俺も3時ぐらいって言ったら、まあ、
3時
ちょうどぐらいに行く感じにすると思うけど、
10分だとちょっとやべえかな
と思って。10分はちょっとや
よ。あれって思う。
3時10分って言ってる数字と違うじゃん、だって。3時なんだ。
3時ぐらいをどこまで範囲にしてるかっていう感覚の違いだよ。
その感覚もっともいいけど、でもじゃあベストはどっかって言ったら3時でいいじゃん。
攻めちゃいけないな、それは。
いやいや、でもいい
経験。甘受けた人は。
それで甘やかしてどうなると思う、
まあ、ぐらいっていう言葉を言っちゃったから、ね。
甘い甘い。
なんでここで揉めるじゃん。
甘い。だから沼さんはダメ、それ。
でも多分ね、うちの嫁さんも3時に行こうとしたと思うんだよ、3時前に。ただそれが準備とかで
遅れちゃ
った、ね。純粋に遅れたんだ
から。なるほど、
ね。狙って3時10分行ったわけでもない。
そうそうそう。
じゃあいいよ。じゃあいいよ。しょうがない。
でもね、一歩入れるべき。遅れるんだったら、
それ
電車で。
そうだね。3時ぐらいって言ったからまあいいかなと思って一歩入れなかったのかもね、うん、
もし遅刻しそうな時ってさどうする、なんていう理由にする、電車っていう、
電車だね、絶対電車っていう、
俺もう正直に言うな、
寝坊しました、
寝坊したとか、なんかね嘘つけないんだよね。
俺前ずっと前になんかの連載で上松さんっていうなんか知ってる、なんかオブスファッションとか言う人いるじゃん。
あ、知ってる知ってる、
オブスファッションですとかって言ってるでしょ、上松さん、あの人のなんか連載の漫画を描くっていうのをやっててね、要するに上松さんと編集さんがそこ の, なんていうのクリニックなりなんなりに行ってなんかいろいろ体験したのを僕は漫画で起こすみたいな、
うんうん、やってた、
やってて一回もう本当に丸々スコーンと飛ばしてど遅刻っていうかもうなんていうの、終わっとっくに終わった時に行くっていうこと、
取材に、
そう、取材にもう本当に起きた瞬間がもうそのやってるっていうの、着信見たら全部ブワーって来てて、
怖え、
別に俺のだったらいいけど、なんかその上松さんの連載だから
きついね
っていうことで、もう俺あっと思って肝冷やしちゃった、
肝冷やしたね、それは、
あ、もう終わったと思って、
いや、それどうしたの、電話して、
電話して編集さんに言うときにすいません寝坊しますって正直に言ったの、そしたらもう案の定もう沈黙で編集さんも多分まあ怒ってるっていう、
それはそうだね、
でまあしょうがないからもう今から行きますって、もう今から来てももう遅いよみたいな感じで謝りに行きますみたいな感じで行って、インスタ怒ってるけど上松さんは許してくれてね、あるあるって言って、そういう、
ああ、いい話
だよね、すごい
上松さん、よかったね、いい話だ、
まあその後それが影響してかどうかスコーン終わりましたけどその連載
どうだろうね、
でもね本当にあの時は
ビビって、いやもう聞いただけでも、
でもあの瞬間やっぱ正直に言うしかないと思いますね、 あそこまで遅刻しちゃうと言い訳のしようがないからっていうので
、嘘くさい言い訳も逆効果だもんね、
だからもう寝坊したとしか言いようがなくて、
そうね、
いや怖いわそういうの、
後にも先にもそれだけ遅れたの、あとは人生で遅れたことない俺、
そう、嘘。絶対嘘。このリハビリヒルズは毎回遅れてるけど。
大体そうだよ。
俺は一回、仕事の打ち上げで、飲むってことになって、で昼間に飲むってことになったのよ。なんかその夜に予定がある人らしくて、で3人で飲むって、まあ、1人がその体験したものを俺が漫画っていうか一コマの絵にするっていう感じの連載だったんだけど、それの打ち上げの日にさ、もう昼飲みっていうのをすっかり忘れててさ、昼まで寝ちゃったのよ。で電話が まさに同じでかかってきてて、あれと思って今日あれかと思って、ああすいませんってさ、仕事じゃないけど、ああってさ、その後予定がその人あるって言ってて、まあ、会ったことなかったよ、その体験してるライターの人とは。だからそこで挨拶しようと思ってたから、うわーと思ってこう、やべー、今すぐ行きますっつってさ、んでさーっと準備して電車乗って向かってたらさ、もうびっくりしたことにさ、東横線乗ってたらさ、空早く着かねえかなって外見たらさ、すげえ未確認飛行物体みたいなのが飛んでたの。
へ
え、で UFO じゃんと思って、
話がいきなり
そんさ、いやまさかなと思ってさ、パッて消えたの、うん、はぁと思って、 UFO じゃねえかっつって、だけどめっちゃ遅刻してるじゃん俺、うん、だから今 UFO 見てきましたとか言ったらさ、何こいつってなるじゃん。
なる。
俺どうしようと思って、俺このエピソードと思って。
言うべきかよ。バカじゃないの。
結局ね、最後の方でちょっと仲良くっていうか許される感じになった時に行ってみたら、全然盛り上がんなかった。
ああそう。
あそうぐらいです。しか言わなかった。
今もああそうって。
遅刻するときにさ、UFO を見るって面白いな。
面白い。
なんかそっからね、連れ去られてなんかどっか宇宙戦いに行くってフロムダスクっていうとみたいな感じの話なのかな。
急に展開変わる。
びっくりした。いきなり UFO の話になるからびっくりしたわ。
それがだからすごいね。
確かにね、それ難しいですね。でも許された雰囲気、ああなるほどね。ネタとしてね。
うん
うん、まあそういうわけで、そろそろお時間です。何か告知は。
いやー全くないかな。プレジデントネクストのウェブがやってるんで。
それもうやってるんですか。
ああもうやってます。
もうやってるんだ、
うん、
もう1月半ばではもうやってる。
いやもうね、今収録してる今日、うん、もう普通に見れるぐらいの。
あそうなんだ、じゃあ早めにね URL とかちゃんと。
ああまあまあ
しないよ。
そうだね、なんかよくわかんないけ
ど、www.って
フリーな、なんかなんかまあそれ見てください。
はい、西尾くんは
大丈夫です。
僕はミドルエッジというサイトで懐かしい昭和あるあるよ。
続いてますね。
続いてるよ。いや意外とね、
なんかもう1年ぐらいやってるような印象あります、
ね、いや半年ぐらいやって、24回ぐらいもやってるから意外とね。
そんなネタあるんですか。
そう、自分でも言うのもなんだけど、ネタが続いてる。その中結構
俺の中で 何やってんの、その漫画って。
何懐かしい、だからビックリマンとか、
まあ、一生見ないだろうから今聞いとこうかなと思って
最近チコタンっていう、知ってる。チコタンって歌知らない。
知らない。あ懐かしいの。
懐かしの歌で、すごい怖い歌なの。
チコタン、
チコタンのことを好きになっちゃう、合唱の歌なんだけど、好きになっちゃうんだけど、最後チコタンはダンプに引かれて死んじゃうっていう歌。全
然知らないな。
それなんか動画とか落ちてるから、うん、僕の4コマとかからも動画見れます、う
ん、じゃあみんなはねチェックしてく
ださいではではおやすみなさい。
夜だったなこれ。
あさよなら。
さよなら。
Harold!